それでは改めまして、メッセージをいただくことに先立ちまして、聖書の箇所を松本姉妹にお読みいただきます。
本日の聖書箇所はマルコの福音書です。新約聖書マルコの福音書12章28節から31節までです。マルコの福音書12章28節から31節までです。ではお読みいたします。律法学者が一人来てその議論を聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを知ってイエスに尋ねた。すべての命令の中でどれが一番大切ですか。イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルよ聞け、我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にありません。
皆さんおはようございます。真実な証、自分の体験を語ってくださったとしこさん、ありがとうございます。一人一人とこう世を去っていくわけですけれども、その中で自分はどこに向かっていくのかがはっきりするってことは大きな大きな平安ですよね。それを私たちにもたらすためにイエス様はあの苦難の十字架を忍んでくださり、かつ復活してくださいました。そこにまっすぐ目を向けるときに、このイエス様のお言葉に聞き入るときに、大丈夫という大きな平安がやってきますよね。さて、私はこの間のお葬式のときに、このおさむさんのご出身が山口県の光市という町だということに、とても気が心が止まりました。そんな町があるんだなって、光ですね。そして彼が学んだ高校の名前は聖光高等学校。聖光というのは聖なる光、聖なる光、光と清きと平和に満ちたる恵みの高きねって、これが今朝私たちが歌った最初の曲ですけれども、聖なる光が輝く天の町がある、天の都がある、そこに迎えられたんですね。このおさむさんも、それから稲岡さんのお母さん、まさこさんもですね、同じところを私たちも目指してまいります。さて、私は今年合計7回皆さんに説教者としてお話しする機会があるわけですけれども、このシリーズで行くべきと思っております。それでこの間から始めておるわけですけれども、私どもの教会がずっと大切にしてきた、これからも大切にしていく7つの大きなポイントがあります。それを歌にしたものを七つ星教会の歌というふうに私はしたんですけれども、もう皆さんたっぷり歌ってきましたので、今度は私だけが歌います。聞いてください。合計7番もあるんですけれども、その最初のはこうですよね。どうか変えてください、どうかこの私を温かな愛の人に、イエス様のような人に、二節は、今日も用いてください。今日も私たちを 一人でも多くの人救いに導くために。そして3番目は、同じ町で暮らし同じ時代を行く大事な隣人たち愛して仕えてゆこう。同じ町で暮らし同じ時代を行く大事な隣人たち愛して仕えてゆこう。これが私たちここに集う者たちなの思いとなりますようにということですね。私たちの教会の7ポイントの一つは、地域に根ざした教会になるということですね。この地域で日頃私たちが触れ合っているあの人この人が教会に あそこに行くと自分にとってとても役に立つことが待っているんだ、教会に集まる人たちと触れ合いになるといろんな恵みが恩恵があるんだということに気づいてほしいんですね。この間もここでは認知症サポーター養成講座という出前講座が市からの職員を迎えてありましたけども、それもその一環だと思います。お役立ち情報を提供するだけじゃなくて実際役立つ行動をとっている人たちがいっぱいの教会になりたいと思います。同じ町で暮らし同じ時代を行く大事な隣人たち愛して仕えていこう。そこで今日のメッセージのタイトルは、隣人を自分のように、隣人を自分のようにという、こういう題ですね。今松丸さんに聖書を読んでいただきました。短いところですので、この枠で囲ったところご一緒に読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。声出してどうぞ。はい。すべての命令の中でどれが一番大切ですか。イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にあります。ある人がイエス様のところにやってきて、先生、旧約聖書のご命令いっぱい聞いてきたんですけども、一番大事なのはどれなんですか？教えてください。イエス様はためらわずに、それはこの二つだよっておっしゃったんです。それがこれです。一番大切なのはこれです。と言って、こう二重簡易括弧みたいになって、約一行。ね、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、もう全然存在を尽くしてね、あなたの神である主を愛せよ。そうです。とし子さんはいつも上から見ててくださる方が、聞いててくださる方がどっかにいるような気がしたというんですけども、その方です。神である主、天地の造り主、この方の存在に目覚めたならば、この方を心いっぱい愛しなさいよ。まずこれが第一。そして次は、同じぐらい大切なのは、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、というこれだったんですね。同じ作り主によって心込めて作っていただいた私のお隣さん、それは皆さんにとってはご主人かもわかりません。奥さんかもわかりません。子供さんのことでしょうか。自分の親でしょうか。そうやって文字同士のガタッと開けたら、いやーって手を振るお隣さんでしょうか。道で、通りすがりで顔を合わせる人でしょうか。様々ですけれども、横の関係です。身近なこの隣人を自分自身のように愛するんですよっていうね。これが、膨大なこの聖書の教えの中の中心だったんですね。ならばそれはぜひとも私たちは自分のものにしなくてはいけません。そこで、だいぶ前にこの言葉を暗記しましょうと言って、ジェスチャー付きで暗記したんですよね。久しぶりですけど、もう一遍やってみましょうか。すごくわかりやすいです。私のジェスチャー見てください。いいですか？心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。 ね、この順番です。ここからいきますけどね。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。うん。もう一遍だけやってみましょうかね。いいですか。はい。少し早めに行きましょうね。はい。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが第一。ね、そして第二は、あなたの、あなたのどうだったっけあ、そうか。隣人、親指を左右に出すんですね。あなたの隣人を、あなた自身のように愛せよ。いきましょうか。はい。あなたの隣人を、あなた自身のように愛せよ。もう一遍、はい。あなたの隣人を、あなた自身のように愛せよ。この二つ。この二つが一番大事なことだよ、とイエス様は仰せになるんですね。ならばそれを何としても自分のものにしなくちゃ、というところですよね。そこで改めて申し上げます。この隣人愛の命令、特にね、後半の隣人愛の命令について今日は取り上げたいんですけども、聖書に何回ぐらい書いてあるのかなと思って作ってみましたらば、約10回でしたね。本当はもっとあるんかわからないけども、私の目に留まったのは合計10回でした。繰り返してこの言葉が出てきます。新約聖書にもイエス様が引用するだけじゃなくて、パウロもヤコブもヨハネも引用している。パウロもですね、そしてそんな中にね、隣人を自分のようにということを補足するように、例えばこんな言葉もあるんですよ。皆さん、これはモーセが書き記したレビ記にあるんですが、なんと、在留異国人を虐げてはならないとね。あなたは彼を、あなた方の国で生まれた一人のように、あなた自身のように愛しなさい。これはユダヤ人に対する命令なんですけども、あなた方はね、ユダヤ人仲間だけじゃないよってね、外国から来て、帰留している在留異国人、今の日本にもね、まあ人手不足の中で、アジアの諸国から、あるいは南米から、いろんなところからね、たくさんの、まあ、労働者として、外国の方たちが見えてますけども、この人たちも一緒、ね。あなた方の国で生まれた一人のように、あなた自身のように、その人権を大切にして扱いなさいよって言ってるんですね。そしてさらにね、面白いのは、今度はまあユダヤ人仲間に対するものなんでしょうけども、具体的には。あなたを憎んでいる者のロバが荷物の下敷きになっているのを見た場合、点々点、あとは書きませんでしたけどもね、あとで見てください。なんて書いてあるかというと、起こしてやりたくなくっても、必ず彼と一緒に起こしてやらねばならないって書いてあるんですよ。ね。大嫌いな人ってのが、まあ、時々いるでしょう。皆さん今はないかもわからないけどもね。でもひょっとして何個の行き違いでもうあの人大嫌いっていう、もう尺に触るっていう、その人のね、持ってるロバが荷物の下敷きになってるね、そういう場面にたまたま出くわしてしまった。その時に、あ、もう、向こう側にはそのあいつが見えるわけですよね。あ、もう、助けてやるもんかって言って、言ってしまってはいけない。たとえ、そう、起こしてやりたくなくってもって、そこまで丁寧に書いてあります。やりたくなくっても、必ず彼と一緒に起こしてやらねばならない。あなたの隣人をあなた自身のように愛するとは、そういうことだよってね。これなかなか難しいですよね。でも、チャレンジです。そしてこういうチャレンジは、どんな祝福があるかというと、もう嫌なんだけども、でも、聖書ではそう言ってるんだよな。神様はそう僕に命じてるんだよな。まあいいか、一回だけだって思ってたもんね。とにかく、大変だな。ってね。で、手を貸すんです。そして一緒に、その、関係が険悪なままで、この2ヶ月間、一言も口に聞いてない。その人と一緒に、いや、これよ、いや、これよ、ってね。そしてそこで、息を吹き返したロバが、馬がヒーンってね、ウイルスそうに鳴くのを聞いてね、それがきっかけになって、またこの人間同士が仲直りできるでしょうっていうことだと思いますね。ああ、 ちょっとしたきっかけがあればいろいろと仲直りできる関係ってのはいっぱいあります。でもそれがなかなかできない。そんな中でこういう掟があると助けになるということですよね、うん、だからというわけじゃないですけども、同じ神に作られた尊い一人格、一緒の家で暮らし、お隣で暮らし、職場で、また学校で机を並べている、ね、その人たち、あるいは生き延びかもしれません、たまたま乗った電車で隣り合わせた人かも分かりませんけども、とにかくその人は何か困っている時にそれにふっと気がついて声をかけ、そして探し物なら一緒に手伝ってあげたり、まあ何かくその人への愛を行動に表しなさいよってね、聖書は教えてるんですよね。これって大事なことだと思います。第2ポイント、なぜ大切かっていうと、私たちは生まれながらのエゴイストだからです。そういうことを掟の一つとしてね、大事な掟として考えてもらわなければなかなか行動できない、うん、エゴイスト、自分本位の人間だからですね。その身勝手さ、自己中心性ってのは いろんな形で出てくるわけで、エレミアという預言者は、人の心は何よりも陰険で、それは治らないという診断を下してるんですね。うん、そういうものなんだろう。私は子供の頃から絵を描くのが好きでした。そして好きこそものの上手な絵で結構上手になりました。クラマテングの絵を描いたり、カウボーイの絵を描いたり、飛行機の絵を描いたり、だんだん飛行機が多かったんですけどもね。友達がすごいすねって言って褒めてくれるもんですから、いい気になってますます、一生懸命。でもそんな私がですね、中学になった時に2年生の時かな、同級生に一人もう一人うまいのがいたんですよ、ね、でその子はね、まあ、漫画が得意なんです。ちょこちょこちょこと、そう、何コマの漫画か、漫画をたちまちのうちに仕上げてしまってね、周りが、おお、松葉すげえ、あ、名前まで思い出しちゃった。他のクラスメートって忘れてるんだけど、この子、彼だけ名前覚えてて変ですけども、この松葉君はね、そんなんでもって、クラスのみんな、歓声が上がるぐらいね。で、その時にね、私は面白くなかったんです。うん、こっちの方がうまいはずだってね。こっちの方が、その思いがムクムクとなって、なんていうか、この松間君顔合わせても挨拶もしない人間、向こうもなんかこっちを意識してツンとしているね、そういうなんか嫌な関係があったんですよ。で、嫌だなこの関係、もう少し素直に慣れて、素直にあいつの漫画も褒めてやれたらいいのにと思いながらもね、それができない、情けない。私たちは生まれながらのエゴイストなんです。皆さんもそんな自分の中の嫌な面に気がついて、何とかしたいけども、直そうとしたけども直らずに悩んだことありませんか。この同じエレミアはここには書いてませんけどもね、後のところで、虎が、いや、ヒョウだ、ヒョウが自分の柄を変えることができるだろうか、もしもそれができるならば罪に親しんだあなた方も変えることができようってことがあるんですね。ヒョウが、もうヒョウっていうのはあのヒョウ柄、黄色い地に、真っ黒な梅の花がいっぱい咲いたみたいなあの柄ですね。もう黒い梅は飽きた、もうピンクのバラがいいって言ってねそうしてくれって、叫んだところで絶対にそれは変わらないですね。そのように内面のこの私たちの自己中心性、わがまま、身勝手さというものはね、そうそう治るもんではない、いや逆立ちしても治るもんではないってエレミアは言います。そして有名なパウロという人、彼は真面目に聖書の定めを守ろう守ろうと努力して生きた人ですけども、そういう自分の中に潜んでいるいろんな醜いもの、嫌なものに気がついて直さなきゃって思ったんですけどもね、彼の正直な告白を見ますとこう書いてあります。自分のしていることがわからない、したいと思う善を行わないで、したくない悪を行っている。 ああ、私はこれ読んでね、これ僕のことじゃないかって思いました。私も全くそうです。パウロの告白、生まれながらのエゴイスト。皆さんもそういえば同感だと思われるんじゃないでしょうか。じゃあこの生き方はどうやったら変えられるのか、いろんな精神修養、いろんな宗教、いろんな努力の方法はありますけどもね。でも気がついてみると、やっぱり自分はプライドが高くて、やっぱり自分が一番になりたくって、隠れてこっそり、ああ気が、人に見られたら恥ずかしいものを見ている、そんな人間だ。この生き方を変えてくれる力がもしあるとするなら、それはどこから来るのか。聖書はそれはキリストから来る、キリストの愛から来るって教えてくれるんですね。そうです、このエゴイストの生き方を変えてくれるのはキリストです。キリストの愛です。どんなふうにして変えてくれるんですか。教えと手本によってだと私は思います。まず隣人を自分のように愛するってどういうことなんだろうということを、絵に描いたように教えてくれたのはイエス様でした。良きサマリア人の例えっていう有名な話があります。これね、私リビングバイブルという分かりやすく訳し直された聖書手元にあるので、それで読んでみたいと思います。こんな話なんですね。イエス様のところに一人の男がやってきまして、隣人とは誰のことですかと聞くので、じゃあ分かりやすく教えてあげようかとお話しなさったのがこの話。イエスは直接答える代わりに例を挙げて説明なさいました。エルサレムからエリコへ旅をしていたユダヤ人が強盗に襲われた。強盗どもは身ぐるみを剥ぎ取り、有金全部を奪うと殴ったり蹴ったりして半殺しにし、道端に掘り出してさっさと逃げていった。ちょうどそこへユダヤの祭司が、祭司っていうのはよろしいですね、教会の牧師のような神父のようなそういう立場の人ですけれども、ユダヤの国の祭司が通りかかりました。ふと見ると旅人が倒れている。でも、面倒に巻き込まれたくなかったので、そそくさと道の反対側へ参り、何食わぬ顔で通り過ぎてしまった。しばらくすると今度はレビ人、レビ人というのは神殿で奉仕をする人、まあ牧師に対してこっちは神学生って感じですね。神学生が一人通りかかったが、彼も倒れている旅人を横目でちらっと眺めただけで行ってしまった。ところが常日頃ユダヤ人に軽蔑されていたサマリア人、まあ被差別地域の人が一人ですね、サマリア人がたまたま通りがかり旅人を見つけた。気の毒なありさまに心から同情したこのサマリア人は、急いでそばにひざまずき、傷口に薬を塗り、包帯を巻いて応急手当てをした。それから自分の土場に乗せ、宿屋まで運んで、一晩中看病してあげた。翌日、宿屋の主人に1万円渡し、あの人を解放してあげてください。足りなければ帰りに寄って払いますから、とくれぐれも頼んだ。さあこの3人のうち誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思うか。わかりやすい話ですね。すごく超わかりやすい。山賊に会って身ぐるみ剥がれて半殺し、大変です。ほっとかれたらこのまま死んでしまうかもわからないね。そういう状況によって一人の旅人で、ここに通りかかった3種類の人がいたんですね、牧師、神学生、そして被差別地域で暮らす人。でなんとこの牧師と神学生2人とも見て見ぬふり、いや気がついていたんですけどもね、 でもいろんな理由が頭の中にあったんでしょう。私は急いでいる。次の町で私の説教を聞くのを待ってる人たちがそろそろ時間が。だってね、わかりませんけどもね、進学生もね、論文を早く仕上げなくちゃとかね、まああったのかわかりませんけど、とにかく、それへの理由があったんだと思いますけども、目の前で大変な目に遭ってる人を見ながらも、その実際の状態を確かめようともしないで、自分もこんな目に遭ったら大変だ。こんな嘘の方が早く抜けた方が、と思ったんでしょうね。で、この中に私たちが、困った人を見かけた時に取ってしまう態度というのが浮き彫りにされるわけです。そう。で、そんな中で、それに対して、この被差別地域に住んでいたこの人が取った態度が、もう対照的、浮き出されているわけですね。そして、さあ、本当にこの人の隣人になってあげたのは誰ってイエス様をしたとき、もう答えははっきりしています。最後の人です。このことをはっきりとこう理解するために、ちょっと紙の裏側見てくださいね。図に書きました。こんな図を皆さん見たことがあるかと思います。毎日私たちがいろんな人に遭遇しますけれども、悩みを抱えた人、に出会うときに相手の抱えている問題が何なのかということを認識します。そしてその人に対して、私が今ここにいるわけだけども、私に何ができるかな、この人の抱えた問題を少しでも和らげるため、助けるために。そうすると重なる部分が出てきます。で、重なった部分、この部分こそ私の取るべき行動ということになるわけですよね。いつか皆さん、この6つの習慣という学びを一緒にしたときに、このことを具体的に取り上げたことがあったのを思い出していただけるといいんですけれども、例えば、車でこう道を行っているときに、雨がいっぱい降ってきた。ゆっくりとこう行く中に、ふっと前方にですね、一人の人が自転車を転がしてる、ね、どっかの奥さんらしいんですけど、なんだろうってね、見ると、もう2か後には買ったばかりのものがいっぱいどっさり積んであるわけですよ。で、それを転がしてっていうことは、あ、パンクかなって。で、そんなことを見かけたときですね、少しなんか役に立つことないかなって心が動くでしょうか、それともまあ、そのまま見過ごしたでしょうか、まあ、たまたま次の予定はないし、まあ、ちょっと声かけてみよう、助けるということができるかもってね、まあ、こうそばによって雨も降りからね、どんどん降ってくるんだけど大変だと思って、パンクですか奥さんってね。でそんな時に、そうなんです、困っちゃって、お家どこですか聞いてみたら、もう 2,3 キロ先なんですね。この雨の中大変だなって、でふっと考えるときに、この自転車を車に積むことはちょっと無理ですね。でもこのパンクした車をタイヤを直すってこと、一回やったことあるけども、やったことあるけど道具持ち出してないし、それも無理。でも、まあ、乗せてその人の家まで行くことは可能かって、よく顔を見ればね、PTA の関係でこうよく出会う人なんですね。向こうもこっちを知ってる。で、その時だったらば、乗せることができる、この人と荷物で自転車はその辺にちょっとまあ立てかけて鍵かけて置いとけば、また後で取りに行ければいいんだとね。まあそんなふうにして、相手が抱えている問題何なのかを知りたい、で自分にできることが何か分かったならば、自分がすべきこと、取るべき行動は、あ、これとこれかってね、分かるわけですよ。これは私たちのあらゆる状況の中で、こう考えるときに、理解するのに、とても便利なことではないかと思います。そうやって分かったことを、主を助けてください、させてください。相手が受け入れてくれたらまでのことですけれども、相手が嫌がってるならば、それいけないことですけれども、そうですか、助かります、すいませんねって言ってくれるんだったらば、それをさせていただく。 この隣人を愛するとはどういうことかということについてですね、一つの定義があるとするならば、こうなるでしょうか。隣人を愛するとは、相手の身になって自ら行動すること。ね、隣人を愛するとは、その隣人の身になって自ら行動すること。何らかの犠牲を払うことがそこに伴うかと思います。あのサマリア人は随分犠牲を払いました。その血まみれの男を介護するんだったら自分の洋服も血まみれになったでしょう。そして包帯そのものを持ち合わせていなければ、もしかしたら自分が着てたもの下着一枚それでもって包帯代わりにやってくれあげたかもわからない、ロバプラスが出た荷物を別のところに持っていってその人を乗せたり、そして宿や一晩の解放、すごいですねこの人の例はね。そして翌朝、1万円置いてってこれで足らなければまた来ますのでその時に行って至れり尽くせり、まあ、そんなことは私にはできない、まあ、こういう人の例を見ました。とても私にはできないことっていうふうに知り込みしたんですけども、さっきの例が、図にあるように私にできることできる範囲のことそれだけを心込めてしたらばいいのではないでしょうか。イエス様はご自分のこのお話教えによってまずそのことを教えてくださいました。そしてそればかりかイエス様はいつも自らの手本によってそれをなさった方ですね。最後の晩餐の席でもそうでした。あの弟子たちの足元にひざまずいて弟子たちの足を洗うなんて、疲れてそこに集まってさあこれから夕食だという時、みんなは早く食いたいというそっちの方に向いていたんでしょうけども、ほこりっぽい道を歩いてきて、足が臭くなっている、そういう時にその家にもししもべがいたらば水を用意して、洗ってくれるでしょうけど、誰もそれをしようとしない、自分の足も洗おうとしない、早く食いたいというそういう中にイエス様は黙って桶に水を汲んで自分の腰に巻いたそのタオルを外して、おい足出せって言ってですね、弟子一人一人の足ザブンとつけてクイクイと指の間のほこりを取ってあげて、そしてタオルで持って拭いてあげる。さっぱり、そういう相手の抱えているニーズをいち早く読み取って自分自ら進んで行動を取るっていうね、その方です。そしてイエス様は一生涯の間そうでした。孤独な者の友となって誰も寄りつかない人のあの税金取りの家にあんたのところに今晩泊めてもらうからなよろしくってね、勝手にやってくる。そうでもしてくれなければこの人ところに泊まってくれる人なんかなかったんでしょうね。一晩話聞いてくれる、そして彼の新しい人生へと導いてくれる。このイエス様はそういう具体的な行動によって隣人を愛するってことはどういうことなのか教えてくれました。そして最後にはとことんそこまで行くのかってみんなが驚くのはあの十字架ですよ。私どもが生まれてからこの方自分本位なものの考え方、ものの言い方、態度の取り方でもって犯してしまった数え切れないほどの罪や過ちを全部、その処罰は私が受けよう、私が受けよう、それを全部引き受けてくれたのがあの十字架ですね。キリストは自分から私たちの罪を背負ってくださったとペテロの手紙は述べております。そうやって私たち救いの道を開いてくださったんですね。で、このイエス様の手本を見るときに私たちはほんのちょっとでいいからイエス様のその愛のおこぼれでもうちにいただいてイエス様の真似をさせてもらおうと思うようになるわけですよ。そしてうちに住んでくださる神様の霊、聖霊は喜んでそれ後押ししてくれるんですね。そうだそうだ、それでいい、もう一歩もう一歩と背中を押してくれます。 キリストはあなた方に模範を残されましたとペテロは言っております。最後に久しぶりにこのお話をします。イエス様を信じてまだ間もない人でもそういう隣人を愛する行動を取れるんだというサンプルですね。東京に山谷というところがあります。こちらで言えば鎌ヶ崎にあたるところ、貧しい方々が大勢住んでいる地域ですけれども、そこに五郎君という男の子、6年生だったかな、住んでました。彼には弟たちが4人いました。男の子ばっかり、5人兄弟ですね。その長男が五郎という変だなと思うんですけども、とにかく別の書き方なんでしょう。五郎君だったんですよ。でこの町に、あれはどっかの進学校の進学生かな、あるいは若い伝道者かな、毎週のようにやってきて、そして、賛美歌を歌って紙芝居見せて、何か大事なことを教えてくれるわけね。そしていつも必ず話してくれるのがイエス様の話、イエス様の愛の深さ豊かさ、そんな愛でもって君たちもあんたたちも愛されてるんだぞ、分かってるかってね、坊主頭やクリクリの頭撫でながらお話してくれたんですよ。で何遍か聞くうちに、へえいいな、イエス様ってそんなあったかな愛って僕らのことを思っててくれるの。でこの五郎君も信じるようになったんですね。うん、そんなイエス様の心に向かいたい人、はい、素直ですね、子供は受け入れる祈りをして、それからね、少しずつ新しいチャレンジが始まったわけですね。こんなに愛されてるんだったらば、その愛をお返しにどっかに、表したいよねというのは先生のお話を聞く中でね、愛するってことはね、言ってみるならば、まあ相手の身になって、そして少しずつ自分がわざと損になることをすることだよ。わかる？相手の身になってわざと自分が少し損になることをすることだよ。どういう意味かよく考えたから、これが宿題。五郎君考えましたね。そして考えた上で何をしたかっていうことですね。五郎君にはずっと前から役割が一つありまして、それは学校から帰ったら、弟たちと一緒にホットケーキを作ること、ね、で自分が主にその仕事をするわけですけれども、みんなお腹空かせているから、晩母さんが帰るまでいい？分かった。でいつも五郎君は、小麦粉、牛乳を入れてフライパン熱くしておいて、それで持ってホットケーキ作るわけですけども、もう当然のこととして、まずでかいの作るんですね。これは俺の分。あと残ったやつでもね、弟たちの分作るわけですね。で、弟たちは不満です。ちゃんとお家ではお掃除とかいろいろ分担してね、自分たちもちゃんとやってる、で、兄ちゃんはそれやらないで代わりにホットケーキ作る。それがお兄ちゃんの仕事っていうわけですからね。でいつもお兄ちゃんのはでかいの、僕らのはちっちゃいので、いろんなサイズになりまして、ついにもう一番下の弟に上がる分はちっちゃなちっちゃなものになってね、もうそのこう何遍もそんな目に遭うもんですから、いじけて、もうまた今日もこんなちっちゃいの、お兄ちゃんなんだでかいのに、もう僕たち本当の兄弟じゃないわよってね言うんですね。本当の兄弟じゃないって。でそんなことがずっと繰り返されてきて、そしてこの子ども会でのお話、そして先生の宿題、どんな意味か考えてごらん、相手の身になって自分がわざと少し損になることをすること、それが愛すること。はあ、そっか、よし、そうだな、イエス様の愛大きいからもう嬉しいんだ、それを行動に表して恩返しか、じゃあやってみようって感じはですね、作るわけですけど、まずちっちゃいのを作って、これは自分の分、そして後でもって大きめのを作って、弟たちに、さあ弟たちはその変化に気がつきますよね。そしておい気をつけろ、お姉ちゃんなんかたこやんでるぞ 何が起こるんだろうって思うんですけど、でもね、来る日も来る日も同じようにするわけです。で、何日目かにね、そう、一番下の弟が、一番ちっちゃいケーキを食べてるお兄ちゃん見てね、かわいそうに思うわけですよ。そして他の子もね、お兄ちゃん僕も少しあげるわって言ってね、もう一つ隣の子も、じゃあ僕のも少し切ってお兄ちゃんにあげるよってね、うん、お兄ちゃんいつもちっちゃいばかりだね、最近は、ね、そして一番ちびさんがですね、食べ残ったのを歯でちぎって残ってたからね、これを一番上に、まあ、5段のピラミッドですね、ペッて乗っけてね、それ眺めてね言うんですけども、僕たち本当の兄弟だよねって言うんですってね、うん、まあ小さな実話ですけども、相手の身になってわざと自分が少し損をすることってことは、少し犠牲を払うことってことですね。何らかの犠牲を払うこと、それが愛するということの意味なのだ。セバイエス様は途方もない犠牲を払ってくれて、これ以上ないという犠牲を払ってくれて、私たちを救ってくれました。代わりに死んで復活してくれました。今目には見えませんけども、いつも一緒にいてくれます。私たちを応援してくれています。背中を押してくれています。いろんな状況の中で、あなたの隣人は誰でしょうか。ご主人でしょうか、奥さんでしょうか、お父さんお母さんでしょうか、子供たちでしょうか、文字通りのお隣さんでしょうか、隣舗の誰か、職場の机を並べてるあの人、学校で一緒に部活やってるあの人、まあ、あるいは通りすがりの誰かさんか分かりませんけれども、ともかくその人が今何か問題抱えてしまっているらしい。ああ、こういうことだな。自分にできること何かあるだろうか。一言声をかけることかも分かりません。一緒にしばらく歩きながら、たわいもない会話をまずして親しむことかも分かりません。ともかく良き隣人に、良き隣人にならせていただきましょう。そういう者たちが私たちからどんどんどんどん広がっていったらいいじゃないですか。それが町に広がり、それが国に広がるならば、どんなに嬉しいことか。一言お祈りしたいと思います。天のお父様、遠い昔からあなたが聖書の中に書き記させたこの大切な大切な戒め、もういっぺん私たちはそれを心に留めました。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、私たち一人一人の主である父なる神様をまず愛させてください。そしてあなたの一人子イエス様が注いでくれたこの絶大な愛、深く深く思い巡らさせてください。それによって今度は恩返しとして私たち愛の行動を取ることができますように、身近な隣人に今日もまず何かあなたが促してくださる行動を取らせてくださいますように、それをどうぞ教会中に広げてください。町中に少しずつです、結構ですから広げていってください。そのことのために励まし合う共同体、おのゆせあい教会でありますように。イエス様の御名によって一言祈ります。アーメン。